はい、皆さんおはようございます、今日は天上の礼拝を見たヨハネという題ですね、ヨハネのこの黙示録はですね、やっと4章まで来ました、振り返ってみますとですね、使徒ヨハネは、ローマ帝国から迫害されて、今小さなパトモスという島に流刑になってるんだよね。そして、鉱山で、強制労働させられていたと言われています。で、彼が、島に来たのは紀元、90年代でありますので、非常に彼は高齢だったということがわかりますね。もうイエス様は60年前に天に召されています。主の元に帰っているわけですね。十字架の御業を成し遂げて、そしてまた、信仰の友である、ペテロ、あるいは使徒パウロもですね、もう30年ぐらい前に、主の元に召されている。もう役割を十分に果たしてですね、主の元に召されているわけであります。で、昔の仲間はもうほとんどいないんですね。もう自分だけが残っているという、まあ、そんな感じであります。直接イエスを知る最後の世代の人物がヨハネということでありますね。彼一人が残されて、今パトモスという島でイエスの啓示を受けたということですね。それだけこう年を重ねていったそのものであり、そして新約聖書のこの一番最後に書かれたものが、ヨハネの黙示録であるということですね。で、ある時彼は、このパトモス島でですね、イエス・キリストから黙示を受けました。まあ、啓示ですね。で、それは別の言葉で言うと、黙示とは、覆いが取り除かれるという意味があります。で、黙示のこの内容はどういうことかっていうと、今あることということが、言われています。最初の一章で書かれていることですね。今あること。そして、後に起こること。それが、黙示の内容でありますね。今あることっていうのは、いつのことかって言いますと、それは、昭和時代にあった7つの教会。これ、皆さん、先週までやりましたので、もうはっきり覚えておられることだと思いますが、この教会の様子ですね。その教会がイエス様から直接ですね、称賛されたり叱責されたり、あるいは悔い改めを求められたり、でそういうふうにしてイエス様が直接語っているということですね。7つの教会を思い出してみるとですね、2章から見て、参りました。それは最初に出てくる教会はエペソの教会ですね。非常に愛に優れた教会でしたけれども、やがてその愛が冷たくなってしまったということですね。正義ばかりを主張して、そして本当にいつの間にかその愛を忘れてしまった教会のことが書かれていたわけであります。そして迫害の中にあったこのスミルナ教会を見ることができましたし、また、ペルガモの教会、そしてテアテラ教会、サルデス教会、フィラデルフィア教会、そして最後はラオディキア教会ということで、当時あった7つの教会を見ていったわけですね。で、ここに出てくるこの教会は、キリスト教会のですね、普遍的な特徴を表しているんですね。で、それゆえこれは現代にも適用できるものです。私たちもこの本庄キリスト教会のですね、7つの教会のどの教会に似ているかというのはこれは見ることができるんですよ。そういうことで様々なことがこう見えるわけですね。で、イエス様から称賛される良い点はどこにあるか、あるいはまた悔い改めを進められていることはどこにあるか、課題点はどこかということもまた考えることができるわけですね。まあ、こうして、2章3章は、7つの教会を通して、地上のキリスト教会を見ていったんですけど、今度は4章になりますと、皆さん読んでみてお分かりになったように、 全然違った光景、その目視をヨハネは見ることになります。すなわち何かと言いますと、天における礼拝の様子というものを見ることができたんですね。これはすごい光景だと思うんですね。そういうものをこう彼は見させてもらいました。驚くべき光景でありますね。そして、この黙示録の舞台はですね、いよいよ地上から天上に移るということになってくるわけです。ですから今までのこの地上のこの7つの教会のことからちょっとこう一呼吸置いて、次に見るのは今度は天上の様子なんだ。私たちもその様子をですね、この黙示録を通して見ることができるということは、ものすごい素晴らしい経験ではないでしょうか。当時はヨハネしか見られなかったんですよ。でも30年あるいは40年近く前に誰か見た人いますよね。見てますよね、何人か。もっと前に見るとステパノが見てたりとかですね、天が開けてとかありますよね。でそのもうちょっと後に誰かこうイエス様を信じる人をこういじめてた人が後に悔い改めてイエス様を信じたわけですけど、パウロですよね。パウロは第三の天を見た、パラダイスを見たという言い方をしてますよね。だからパウロもどこまで見たかは分かりませんけれども、でも彼は第三の天に引き上げられてパラダイス、それを見たんだ言ってますから、見てることは間違いない。ただ文章にはそれはこと細かくは残してないので、私たちはこのヨハネが啓示を受けた、この黙示を受けた、内容から天の御国の礼拝の姿、あるいは天の御国ということを少し見ることができるんですね。これは素晴らしいことではないですか。黙示録ってなんだか難しいとか分かんないとか、象徴的なことが多くてどういうふうに理解したらいいんだろうかとか、いろいろ思ったりするかもしれませんけれども、具体的にですね、この4章ではちゃんと天の御国の様子、礼拝の姿っていうのを見せてもらってますので、私たちはほんの20分30分の時間ですけれどもね、ここから天を見上げながらですね、その光景を覚えていければ幸いですね。そしてまた地上に戻ってくるんですよ。私たちはまだ地上にいるわけですから、まだ御国には連れてってもらえませんからね。それぞれみんな役割がありますから、その役割を終えた後イエス様のもとに行くということでありますので、今日はほんの短い時間ですけれども、天上に行くような気持ち、天上といってもこの屋根裏じゃないですからね、天の上ですからね、イエス様の場所であるということであります。はい、それでは1節から2節、まず1つの区切りがあります。もし声に出して皆さんお読みにできる方は一緒に読んでみますか。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声があった。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方がありという、ここまでですね。この後とあり、その後とありますから、今まで彼は七つの教会の様子をきっちりこう啓示受けてたわけでしょ。それはこの地上のことを受けてたんですよ。でもこの4章になりますと、その後ということで場面はガラリと変わるということですね。それはどういう光景かというと、天に一つの開いた門があったということです。そして先にラッパのような声で私に呼びかけるものが聞こえた、イエスの声ですよね。そういうその初めの声、それはここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示す、必ず起こるってことですよ。それはもう最初に示しているってことです。それは私たちにとってまだ起きてないんですよね。でも私たちにとってもこの後必ず起きること。それがここで言われている一節の言葉であります。彼は たちまち私はとありますけど、使徒ヨハネは御霊に感じて、本当に聖霊に導かれて、そして、天に一つの御座があるのを見るわけでしょ。それは父なる神の御座ですよ。御座についている方っていうのは、これは創造主、父なる神ですよ。三位一体の中の一つ、最初のお方、父なる神の御座を彼はここで見るわけだよね。それから始まるの。じゃあさらに具体的にどういう内容なのかっていうことが、この3節から11節にずっと出てくる。まず3節4節を見ますとですね、この創造主なるお方の様子がどういうものなのかっていうのを彼は見ます。ただここで注意することはですね、そうだって言ってないんですよ。いいですか。例えば3節見ると、その方は壁翼は、いや、赤目のように見えたったんでしょ。だから、壁翼とか赤目のじゃないんですよ。そういうふうにこう人間の目で見ると見えるんだ。ですからそれは限界があるんですよ、どうしても。でも彼はそのようにこう見えたということを述べているわけでありますね。そこをちょっと見ていきたいと思います。もう言い尽くせないんですよ、この光景は。それ見えたけども、壁翼とか赤目のではないんですね。そういうふうに人間の限界の目で見て、そういうふうに見えた。もっともっとすごいことを、ヨハネは見てるんですね。天の御国の様子。なんか天の御国ってぼーっと私たちがこう、遥か高いところに移るっていう意味ではないですよ。もう具体的なところであります。それが、ここで出てくる3節。その方はって書いてありますね。その方ってのは、御座についておられる、これは創造主、父なる神ですよ。この方が、壁翼や赤目のように見えた。形はないですからね、神様がね。私たちとこう違いますよね。こういう形じゃなくて、違う別のものがありますね。どういうふうに見えたか、今言った壁翼。これは、英語だとジャスパーですよね。英語だとジャスパー。で、これは、色的には、青、または緑系統の色ですよね。本物の壁翼というのはですね。で、赤目のですから、これは、私はあんま宝石関係は詳しくないんで、いろいろこう、調べながら今、こう、皆さんにお話してるわけですけれども、皆さんが詳しい方がいらっしゃるかもしれません。これは、ルビーですよね。で、それは、赤目のということであります。そして、次に見ますね。その御座の周り。その御座の周りはどうなってるかというと、緑玉のように見える虹があった。ほら、ここでも、緑玉のようにでしょ。だから緑玉だと言ってないんですよ。そういうふうにこう見えるその虹があったということですね。緑玉というのはエメラルドですね。緑、エメラルド、そのようにこう見える虹があったということであります。何を表しているのか。それは神の臨在と栄光というものをここで表しているわけですね。何回も言いますように。この光景は人間が全部言い表すことは不可能です。不可能なのね。でもそれはヨハネは見たままをですね、何々のようだ、何々のようだという形で言ってるね。ですから私たちはいつそれは見ることができる天の御国に行った時の楽しみなんですかね。ワクワクする。もう近い人はもっとワクワクする。天の御国が間際だって人はもっとワクワクするということでしょ。ワクワクするということです。これはそういうところに私たちも導かれてくるということですね。そして4節になりますね。4節はこれ私読みます。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていたということなんですね。はい。これなんですけれど、御座の周りには24の座。これは、24。いろんな解釈がありますけど、一つ言えるのは、この十二使徒に代表されるものであり、また、イスラエルの十二部族に代表されるものでもあると思います。そういうことで、24。ま、で、それがある。で、そこに座があって、これらの座には誰がいるのかっていうと、白い衣を着て、 金の冠を頭にかぶった24人の長老がいたっていうんですよね。長老、そういうこの人がいたということであります。で、これはあの頭に、あ、ごめんなさい、白い衣を着てるっていうことは何かっていうと、これはあの皆さんご存知のように前にも見ましたけれども、あの信仰によって与えられる 義とされた人が着るものですよね。この白い衣って前にもやったでしょ、3章で。そういう人があの着るものであります。そして、何かっていうと、この冠はですね、これはあの褒美を受けるための裁きを受けた後、勝利者に与えられる冠なんですね。で、これはあの天使ではありません。あの白い衣とかこの冠ですね、金の冠、これを見ると勝利者が着るあの被る冠でありますので、これはあの天使見つかりということではありません。これはあの明らかに人間の姿を言っているわけでありますね。で、それゆえ24人の長老をどういうふうに解釈するかっていうと、一般的な解釈としては、これは全てのキリスト者を表している、すなわち教会全体を表すその象徴的な数字と解釈することができます。ですからこれは私たち一人一人もこの中に含まれるということですね。この場所に私たちも移されるということで間違いありません。そして、聖書を見るとですね、天の御国の様子、礼拝の様子がここで4章そして5章と出てきますね。今度は6章行くと何が出てくるかっていうと、これは6章ちょっと見るとですね、子羊が七つの封印の一つをこう解くというところがありますね。そしてこの六章以降はこれは裁きだ。何を言ってるかというと、あの七年間の大患難時代にも六章になると入ってる。で、その前に書かれているということで、ここはキリスト者がイエス様の空中再臨によって提供されていく。大患難時代の前にそれがあるという解釈が、あの私の解釈の立場であります。あの患難期の前に、敬虚される、すなわちイエス様が来られて、そしてイエス様によってこう引き上げられるということを、あの専門用語で言うと患難期前敬虚説という立場があるんですね。ただしこの敬虚というものについては、あのこの時期についてはですね、他にも解釈があります。7年間の患難期の真ん中で来るという観難期中敬虚説という立場もあります。あるいは最も多いのは観難期後敬虚説という立場もあるんですね。まあそういうことで、あのそれぞれ私たちは聖書をよく読んでですね、あの自分はどういう立場なのか、信仰の立場なのかっていうことをきっちりとあの自分のものとするということをお勧めします。で、こういうふうにしてですね、イエス様があの敬虚するのが患難期の前なんだ、あるいは真ん中なんだ、あるいは一番後なんだということでですね、愚かなことはですね、敬虚のこの時期をめぐってあの論争するんですね。そして論争したり喧嘩するんですよ。そして喧嘩別れするようなことがあります。で、それは悪魔の巧妙な罠にはまることですから、ぜひ私たちはそのようなことがないようにしたいと思います。で、はっきり言えることはですね、やがてイエス・キリストが来られた時に、私たちは、一瞬にしてですね、目に見えない形でキリストの空中再臨がある。そして私たちは天に引き上げられ、栄光の体に変えられるということですね。携え上げられると書いて、これを漢字二文字で書くと、敬虚と言うんです。それをぜひ覚えていただけると幸いです。で、このキリストが来られる敬虚こそ、私たちキリスト者にとって最大の希望であるということが言えますね。で、このことはしっかりと押さえておく必要があります。ほとんどのキリスト教会では、このような再臨とか敬虚ということは語られません。ですから皆さん、私が初めに話したとき驚いてましたよね。それって何ですか？今はもうそういう人はいませんよね。だってそれって普通のことだから。聖書で言っていることですから、それは非常に大事なことであります。 ちなみにですね、キリストの空中再臨の時に携え上げられて敬虚されるでしょ。それと、キリストが再臨するというのは別ですからね。これはもう混乱しないようにちゃんと覚えてくださいね。それは別のことでありますので、しっかり覚えていただけると幸いです。そして、今度5節に行きますね。5節。5節では、今度は、溝から稲妻と声と雷鳴が起こった、言うんです。そして、7つの灯火が溝の前で燃えていた。7つの灯火、燃えていた。それは何かっていうと、神の7つの御霊である。え？御霊って一つだよね。普通思いますよね。御霊って一つなんですよ。で、これは7つの御霊って言ってるのは、御霊様、聖霊様が7つあるという意味ではありません。それは、神の御霊、聖霊が7つの性質を持ってるってことなんですね。そういうお方なんだっていうことをここで表しています。で、こうしてですね、ヨハネは、父なる神をこの4章の1節以降表していますし、そしてまた、聖霊を紹介しているんですね。三位一体の神のうち、父なる神、子なる神はこの4章で出てきます。でも、4章には、御子イエスのことはないんですよね。じゃあ、その御子イエスについては、どこで出てくるかっていうと、これは5章6節なんですね。5章6節で、イエス様を何て紹介してるか。彼は泣くんですよね。巻物が、開くものが、こう、ふさわしいも、開けるのがね、いなかったので、彼は激しく泣くんですね。で、5節と6節にイエスの紹介がここで、出てくるんですね。で、6節ではっきり言ってますね。さらに私は御座、そこには4つの生き物がいる。と、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っていた。ほら、ほふられたと見える子羊。神の子羊。これこそ、黙示録で表しているイエス・キリストなんです。ほふられたと見られる子羊。こういうことでですね、4章、5章で三位一体の神がここで示されているということになります。さて、次になりますけれども、今度は6節から8節に行きますと、今度はちょっとまた別の面ですよね。今度、ミザの前です。さっきはミザの姿、様子をこう見ましたけれども、今度、創造主がおられるミザの前のことが、6節からこうずっと書いてあるわけですね。なんて書いてあるかっていうと、水晶に似たガラスの海のような、この場所。ほら、これもですね、海のような場所でしょ。海だって言ってないんですよ。そういうふうに彼は見えたんだね。そういうふうにこう見えたその場所、ところが、ミザの前に。で、そこで何があったかというと、ミザの中央とミザの周りに、前も後ろも目で満ちた4つの生き物があるんですよ。ちょっとこう変わった生き物の様子が出てきますね。紹介すると、第1の生き物は獅子のようであって、第2の生き物は大牛のようだ。第3の生き物は人間のよう。第4の生き物は空飛ぶ場所のよう。そして、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があって、その周りも内側も目で見していて、そして昼も夜も絶え間なく叫び続け、神様に栄光をお返ししてるね。なんて言ってるかっていうと、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなというふうにして、神に栄光をお返ししてる。あるいは神に栄光を捧げてるということになるわけですね。で、この四つの生き物を、どう見るかというと、これは何かというと、これは天使なんですね。これは天使なんです。で、参考箇所があります。聖書っていうのは分からないところがあったら、他の箇所調べるんですね。参考箇所。それはどこかっていうと、エゼキエル書の一章に似たような場面があります。エゼキエル。エゼキエルって新約聖書なのって、ある方は思ったかもしれないけど、エゼキエルって旧約聖書にあるんですね。この辺は大事なところですよ。エゼキエル。そしてまた、1章と10章でしょ。で、イザヤ書の6章。この辺がね、参考聖書箇所ですから、後で読んでみるとわかりますね。ちなみに、この黙示録を読み解くためには、エゼキエル書とか、あるいはイザヤ書とかですね。 あるいはゼカリア書とかね、そういうところが非常に参考になりますので、ぜひぜひそういうのを読みながら見ていければ幸いですね。水曜日の午前中の聖書読む会では今黙示録やってますからね、特に4章やってますから細かくこう見ていきますので、ぜひ時間取っていただいて、当に水曜日の聖書読む会一緒に学びましょう。そうするともっと黙示録が分かって楽しくなりますよ。まあそういうことですね。あとは別の時にも皆さんと一緒に学ぶ機会があるかもしれませんので、ぜひ学んでいきたいと思うんです。で、この、天使がですね、なんて言ってるか、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、というふうに叫んでるんですよね。昼も夜も絶え間なく神を讃えて、称栄しているわけですね。神を讃え、栄光を神にお返しすることを称栄と言います。私たちの教会でも必ず称栄してるでしょ、最後に。最初は称詩ですよね。神様に招かれて、今この礼拝ともに預かりますね。礼拝ともに捧げる。そして最後は何してるかというと、称栄して神様に栄光をお返しするわけですね。これは非常に礼拝の中で大事なことであります。神に栄光をお返す、まあそれは礼拝の時だけお返しするんじゃなくて、これはクリスチャンの人生っていうのは、栄光は神にお返しするっていうのはクリスチャンの人生締めくくりなんですね。非常に大事なことなんですね。はい。そして、今度は九節からですね。九節。で、これらの生き物が永遠に生きておられる、御座についておられる方に栄光を誉れ、感謝を捧げる時ってあります。これらの生き物ってのは、この四つの生き物が、永遠に生きておられる、その御座についておられる方、すなわち、創造主なる方に栄光を誉れ、感謝を捧げて、主を礼拝して賛美している。そして、称栄しているわけですね。で、そういう、その、時に、別の今度光景が出てきます。それが、十節にあります、24人の長老が出てくるわけですね。御座についている方の御前に、ひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出す。はい。冠投げ出す。せっかくもらった冠ですよ。勝利の冠ですよ。信仰を本当に守り通して、そのいただいたこの冠をですね、惜しげもなくですね、投げ出すんですよ。そういう場面なんです。そして投げ出して、なんていうか、ここでもまた礼拝してる。さっきは天使たちの礼拝。この8節ね。今度11節は、これは、長老、教会が、すなわち、主にある者たちが、主を礼拝して、賛美している。主を我らの神を、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに、万物は創造し、存在し、また創造されたのですから、と言って、主を称えているわけですね。で、栄光を神にお返ししているわけでありますね。あなたこそ栄光を誉れ力を受ける方です。ということで、天における礼拝がなされている。これが、4章の場面なんですね。で、この、冠なんですけれども、ちなみに何かっていうと、これはですね、冠をこう投げ出す。それは栄光主にこうお返ししている。すなわち、栄光は主のものだということで言ってるんです。本当こう、クリスチャンの生き方ってのは実はここにあるんですね。栄光は主にお返すという生き方が示されます。はい、最後になりますけれども、適用して終わりにしたいと思います。適用はですね、すいません、ちょっと水が変なところに入ってしまったみたいで、2つほど適用したいと思いますけれども、1つ、それはですね、天の様子をこう見るということですね。 私たちにはあまり体験はないと思う。まあ、ある方はそういう方がいるかもしれませんね。皆さんの中で何かこう第三の天を見たという方いますか？パラダイス見た？いませんかね。聖書を見ると何人か出てくるわけですよね。ステパノも天が開けている様子を見ました。でさっき見たように、あの使徒パウロも実は経験してるんですね。見てるんですよ、ちゃんと。強いですね、見てる人っていうのは。確信があるわけですね。やがてここなんだ、素晴らしいんだ。どこで告白してるんですか、彼は。パウロに今度移りますよ。今度30年前に戻ります。今度ヨハネから30年前に戻って、はい、パウロどこで告白してるか。これはですね、皆さんご存知のように、あの第一コリントの、あ、失礼しました、第二コリントなんですね。やっと声も出てきましたので、ちょうどいいところですが、これは第二コリントのね、12-2なんです。ちょっと開いていただけ、開いて、くださる方はちょっと開いてみてください。第二コリント12章の2節、ページはですね、360ページになりますけれども、ちょっと見て、開ける方は一緒に読みますか。自分のことを言ってるんです、彼は。で、1節から4節までちょっと見ていきましょうか。よろしいですか？じゃあ一緒にお願いします。無益なことですが、起こるのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いていたことを知っています。ご説まで。はい。このような人について私は怒るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には怒りません。ということで、彼は誇って言ってるわけじゃないんですよね。自分の、体験をそのまま言ってるんですね。この手紙を書いた14年前、どういうことがあったかっていうと、私は第三の天にまで引き上げられたんだ。第一の天っていうのは、このところの空間ですよね。そして、空があります。そして宇宙があります。そして第三の天になりますと、それは神の御座なんですね。これは。第三の天。第一の点、第二の点、これは私たちの領域なんですけど、第三の点は神の領域ですよ。それは第三の点と言ってる。で、それイコール何かというと、パラダイスです。パラダイスっていうのは主の御国なんですね。ここに移されるんだけど、彼は生きてる間にこの光景を見させてもらった。それは、人間には語ることが許されないような、口に出すことできないような言葉、を聞いたんだ。見たということですよね。それを聞いてみた。まあそういうことを彼は経験してるんですね。そしてこの地上の生涯を歩んでいったということであります。ヨハネが見たことと同じような経験をしているということですね。で、私たちも実はどうかというと、やがて第一テサロニケの 4-16 と17にありますように、私たちもやがてキリストが私たちを携え上げてくださる空中再臨の時に、たちまち一瞬のうちに栄光の体に変えられて、主イエスと会うんですよ。御国に移されて、それを体験するわけでありますね。こういうことを私たちはきっちり覚えていきたいと思います。夢物語ではありません。で、もう一つは何かっていうと、今度は私たちの生き方は神に栄光を返する生き方なんだってことですね。冠を投げ捨てた長老たち。この冠というのは、勝利者の信仰の印であります。しかし、創造主の前に出た時にそれを惜しげもなく投げ捨て礼拝を捧げる。ここに 私たちの生き方の基本があるんですね。手柄、栄光、栄誉は自分のものとしないで主のものとする、主に栄光を返す生き方、それが私たちが目指す方向であります。有名な言葉がありますね。恥は我がもの、栄光は主のものという有名な言葉があるんですね。私は恥は自分のものだけど、栄光は常に主のものだから主にお返す、こういう言葉を肝に銘じていきたいと思います。はい、最後になります。まとめとしましてですね、ヨハネは聖霊に導かれてこの天上の様子を見てきました。で、そのヨハネが聖霊に導かれて天での礼拝の様子を見てからこの地上をまた見たわけですね。同じようにですね、私たちもこの永遠の世界から束の間の間の世界を見ていくようにですね、また未来の世界を見たようにヨハネがですね、私たちも同じようにですね、このヨハネの黙示録を通して物事の見方、視点、考え方が根本的に変わってくるような、そういう生き方ができれば幸いです。黙示録というのはそういう面で私たちに非常に大事なもの。皆さん今まで黙示録とっつきにくい、わからない、それで終わっちゃってるんですね。私も40数年間それで終わってましたけれども、でもこれを丁寧に学ぶことによって本当にこの天の様子、そしてこの地上の姿、2つ見ることができますので、また新たな、革新といいますか歩みができるのではないかと考えます。この地上ですね、主にあって生き抜き、そして栄光は主にお返しするという、そういう生き方をさせていただければ幸いです。